お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
こんにちは。お元気でお過ごしでしょうか。ビーバオペラの時間がやってまいりました。プレゼンターの大竹彩子です。本日はですね、番外編というわけではありませんが、もともとはオペラの音楽だけれど、そのアレンジバージョンの方が広く知られているという曲をご紹介してみたいと思います。オペラの方の作曲家は18世紀頭から半ばにかけて活躍したジャン・フィリップ・ラモー。後期バロック時代を代表するフランス屈指の作曲家で、オルガン曲などの器楽作品も複数ありますが、オペラの分野で最も名を残した人物です。バロック音楽というと、クラシック音楽の中でもとりわけ様式感を大事にする堅苦しい音楽という印象がひょっとすると強いかもしれませんが、実際には色彩鮮やかで繊細な心情の揺れ動きも、そして遊び心もふんだんに詰まった音楽がたくさんあり、特にラモーの音楽はフランスならではのエスプリ、シャレッケも特徴です。ラモーの記念すべき初オペラは、彼が50歳の時、1733年に初演を迎えたイポリートとアリシーという作品。叙情悲劇というカテゴリーに分類されるこのオペラの中のソプラノソリストと女性コーラスによる一曲が、本日ご紹介したい夜の賛歌という曲の元となったものです。というわけで、本日ご紹介しますのはオペラの曲の方ではありませんが、イポリートとアリシーにも触れておきたいと思います。先ほど50歳の時の作品にしてラモーの初オペラだと申しましたが、何でも天才ラモーはすでにオルガニストや器楽曲の作曲家としてある程度名を馳せてはいたものの、オペラに関しては周りになかなか取り合ってもらえず、制作の夢はあったものの、そこにこぎつけるまでには10年もの時間を要したとか、時代がようやく彼に追いついたのがこの時だったとも言えるかもしれません。と言いますのも、イポリートとアリシーは音楽界における革命だったとも言われるほどインパクトの強いものでした。一時代前にフランスオペラの型を築き上げた作曲家といえばジャン・パティスト・リュリですが、例えばリュリ派のオペラと比べ、その形式を保持継承しながらも、オーケストレーションや和音構造の複雑さや豪華さ、レチタティーボ部分の激しさなど非常に斬新なものだったと言われています。論争をも巻き起こした本作品、結果的に現代では新たなフランスオペラを確立したとの評価が一般的で、またラモーのオペラの最高傑作であるとの声も聞こえてきます。ストーリーはいくつかの古典作品を題材にしたもので、女神ディアーヌ、ダイアナですね、愛の神アモール、神ジュピテル、ジュピターなど、ギリシャ神話で馴染みのあるキャラクターが勢ぞろいする世界において、対立し合う家に生まれた男女イポリートとアリシーの禁断の恋の行方を描いた作品です。本日お聴きいただくアカペラ合唱曲夜の賛歌は、5幕からなるこのオペラの第1幕でダイアナ役のソプラノと巫女役である合唱によって歌われるデュエットを原曲とするもの。編曲者は19世紀のフランスの作曲家ジョゼフ・ノワイオン。歌詞もオペラの原曲からは差し替えられており、こちらの合唱曲では夜への憧れ、欲望、そして夜が包む甘い夢がその静寂の中で見事に表現されています。なお、この曲、とにかく大変美しいんですが、このアレンジバージョンの方が有名になったのには、2000年代初頭に公開され、フランスで大ヒットした映画、コーラスの非常に印象的な場面で取り上げられたからという理由があります。ご覧になった方もいらっしゃいますでしょうか。では、お話はこのぐらいにしまして、ラモーの処女作オペラ、イポリートとアリシーのソプラノと女性合唱によるデュエットを編曲した合唱曲、夜の賛歌を本日はお楽しみください。北米有数の合唱団と言われるラ・シャペル・ド・ケベックによる演奏。指揮はベルナール・ラバディです。ビーバオペラは来週も放送予定ですので、また来週こちらでお目にかかりましょう。では、どうぞお元気でお過ごしください。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見、ご感想をお寄せください。